や説教、主が油を注がれたから、新井先生です。
サウル王の息子にして親友でもあったヨナタンから、サウル王が敵意を抱いて命を狙っていると聞かされたダビデは、サウル王の元から離れる決心をして、しもべたちを引き連れ荒野へ出て行きました。まあ、特に行く当てがあったわけでもなく、ただただサウルの追っ手から逃れるための逃避行でありました。そんなダビデが最初に立ち寄ったのは祭司アヒメレクのところでありました。アヒメレクはダビデが一人でやってきたので不安を抱きながら迎えます。ダビデが来るということは、その町の近くで戦いが始まろうとしているとか、あるいは普段なら大勢の兵士を引き従えているはずのダビデですから、ダビデ本人ではなく兵士たち、しもべたちが要件を伝えに来るはずであります。でもその時はダビデ本人が一人で訪ねてくるという、とてもイレギュラーなことでありました。アヒメレクは尋ねます。どうしてお一人で来られたのですか。ダビデは、まあ、これは極秘の任務であるというような嘘をついてその場をごまかしました。そして立ち寄った目的として、食料があったら分けてほしい、このように申し出ました。アヒメレクはパンが5つあるけれども、これは、供え物をしたパンだと、ダビデも従者たちも身を清めているかという確認をいたしました。祭壇に捧げられた供え物の性別されたパンですから、これは本来は祭司しか食べることが許されていません。でもちょうどこのパンを交換する日、供え物を交換する時だったので、その下げたパンを分けてもいいというふうに言ってくれたわけです。ただ性別されたものです、供え物になったものですから、せめて身を清めた状態でないと、まあ、食べられない、食べてほしくないという、そういうふうなことをアヒメレクは言ったわけです。でダビデは自分自身もまた従者たちも身を清めているから大丈夫だというふうに答えて、そのパンをいただきました。で実はこのエピソードをイエス様が引用して語っておられます。マタイによる福音書の12章、弟子たちが安息日に落ち穂拾いをした、そのことをファリサイ派の人々に非難された時です。ファリサイ派は、ご覧なさい、あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしている、このように言って落ち穂拾いをしていた弟子たちについてイエス様を非難いたしました。落ち穂拾いは仕事、作業、その類に位置づけられていて、仕事を休んで神様への礼拝、祈り、これを祈りの日とすべき安息日に行うというのは禁じられていたからであります。ところがイエス様はこの時ファリサイ派に反論いたします。その時にこのダビデのエピソードを持ち出してお話をしました。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたのか読んだことがないのか、神の家に入り、ただ祭司の他には自分も友の者たちも食べてはならない供えのパンを食べたではないか。イエス様はこのように言ったんですが、まさにこの時のエピソードであります。イエス様がこのエピソードを持ち出して言いたかったこと、それは弟子たちが決して神様の掟をないがしろにしていたわけではない、安息日の掟をないがしろにしていたわけではない、また人間の都合でいつでもどんな時でも例外を作っていいというようなことでもない、そうじゃなくて本当に大切なのは何なのかということを見極めるということ、これが大事だという、そういうことを思わされます。 ダビデがパンを求めた時に、ダビデ本人がこっそりやってきてパンが欲しいと申し出るのは、やはり通常では考えられないことだったでしょう。つまり本当に困っているような緊急事態が生じていた、そういうことが想像されたわけです。ですからアヒメレクは身を清めているかどうかというその、まあ、いわば最低限の条件をつけて、その決まりを乗り越えていきました。イエス様もまたこの律法の規定というのを乗り越えていきます。この時弟子たちだけでなく、おそらく行動を共にしていたイエス様もまた空腹を覚えておられたでしょう。そのような時に墓地墓拾いをするという権利は誰にも認められていたことであります。ただそれが安息日だったという、ただそのことだけです。安息日は主を覚えて礼拝をする日、そのためには仕事も休みなさいというふうになっていたわけですが、一日中礼拝をしていたわけではありませんし、一日中お祈りをしていたわけでもありません。礼拝や祈りを捧げた後には自由に体を休めるのもまた安息日の意味でありました。なぜならば神様が天地を創造された時、6日で創造の技を終えて7日目に休まれた、これが安息日の原点だからです。1週間のうちに1日は体を休める必要があると、まあ、そのようなことを定められた、これが安息日でした。だとしたら礼拝や祈り、そして体を休める、そういう目的がちゃんと達せられるのであれば、それ以外の自由な時間に落ち穂拾いをする程度のことならば、自分自身のためにもにしたと、それをしたとしても決して問題にならないではないかと。つまり決まりというのは大事だけれども、なぜその決まりがあるのかということを考えたときに、その掟決まりを尊重しながらも、さらに優先されてもいいことがある、決まりを超える事態も出来事も発生しうるんだと。にもかかわらず行動の背景や理由を問わずに、ただこれは決まりだからというふうな言い方をして、決まりによって誰かを断罪するとしたら、そんな愚かなことはないでしょうと、イエス様はそのように考えておられたと思われます。この考え方は安息日に病人を癒したりする場面でも表明されていきます。苦しんでいる人がいるのに、安息日だからという理由だけでなぜ癒してはいけないのか、そう反発をして、イエス様は癒しを安息日に行っていきました。つまり掟は何が何でも優先されるべきだというのではなくて、時と場合によっては掟を乗り越える場面も出てきますよと、私たちが生きるということはそういうことですよねという、そのことを説明するためにイエス様はこのダビデのエピソードを用いたのでありました。さて、この食料を手にしたダビデの一行、このことをサウル王に告げ口をする者がおりました。サウル王はアヒメレクを呼び出して、なぜダビデが訪ねてきたことを報告しなかったのか、なぜ食料を与えたのかと質問いたします。この頃にはアヒメレクもダビデがサウル王に命を狙われて逃避していたということを知っていたかもしれません。アヒメレクはダビデほど忠実な家臣はいなかったではありませんかと王を諭します。この程度のことでサウル王が自らを顧みることができたのなら、問題はここまで大きくはなっていなかったでしょう。サウル王はただただアヒメレクもまたダビデの味方をしたという、そのような認識によってアヒメレクになんと死罪を申し渡したのであります。しかしサウル王の部下たちは誰もアヒメレクをはじめとする祭司たちを剣にかけることはしませんでした。 正確にはできなかったと言うべきでしょうか。神様に仕える祭司を殺すということがいかに罪深いかということを知っていたでしょうし、それだけではなく、サウル王の命令はとても納得できるようなものではないと考える者も少なくはなかったと思います。結局誰も祭司たちを撃つことがなかったので、サウル王はエドム人のドエグという人にこれを命じました。ドエグはダビデたちのことをサウル王に告げ口した本人でありました。ドエグは命じられたままに祭司たちを撃ちました。そして彼らの町も襲撃しました。女性や子供たちも含めて町中を撃ったとあります。なんと無茶苦茶で残酷なことだったでしょうか。ただ一人、アヒメレクの息子アビアタルだけが難を逃れてダビデのもとに行き、このことを報告いたしました。これを聞いたダビデはその責任を痛感しながら、アビアタルの身の安全を保障するために自分のもとにとどまりなさいとこのように指示いたしました。この後もダビデとサウル王の追いかけっこは続いていきます。ダビデがあちらの町に現れたと聞けば、サウル王は軍勢を整えて出ていき、いなくなったと聞けば引き上げました。そんなことを繰り返したある日、サウル王のもとにこんな情報がもたらされました。ダビデはエンゲディのアレノにいる。サウル王はえりすぐりの兵を集めて出陣いたしました。アレノに来ると便意を催したサウル王は洞窟に入って用を足すことにいたします。ところがその洞窟の奥にダビデとその仲間たちが隠れていたんです。ダビデの兵士たちはダビデに言いました。主があなたに、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、思い通りにするがよいと約束されたのはこの時です。つまりこれは千載一遇のチャンス。ここでサウル王を撃ってしまえば、この命を懸けた鬼ごっこも終わることになる。ダビデ自身も兵士たちも無駄な逃避行から解放されるし、この緊張状態からも解き放たれる。それにも増してここでサウル王を撃てば、次のイスラエルの王はダビデに間違いがない。息子ヨナタンでさえダビデを王として認めている。受け入れるのは間違いがない。まさに神様がそのチャンスを今ダビデにくださったと思わずにいられない、そのような展開になったんです。ところがダビデは用を足しているサウル王に近づくと、その衣の裾をそっと切り取るにとどめました。そうとは知らずに用を足して洞窟を出て行ったサウル王、ある程度の距離が空いてからだとは思いますが、ダビデも出て行ってサウル王の後ろ姿に呼びかけました。我が主君王よ。そして地面にひれ伏します。この場面においてまだサウル王を主君と呼んだ、王と呼んだ。本当は理不尽に自分の命を狙う面倒な人、あるいは憎い敵にもなる、そういう存在であったでしょうし、部下たちが言うように本当に始末してしまいたい相手のはずでありました。しかもそれができる立場にあった。でも主君であり王であると、そのようにしてひれ伏すんです。それがなぜかというと、サウル王は主が油注がれた方だったからです。自分で王になると言って宣言したのではない、主が王として立てられた方、油注いで王として立てられた方だったからです。つまり神様が一度であったとしても目をかけた方、その方を自分の思いで葬り去るなどダビデにはできないという、どこまでも神様への信仰に基づいて行動しようというダビデの姿勢がここに現れていたんです。もしこれが 明確に神様からサウロを撃てという命じられたことがあったとしたら、ダビデは躊躇なくそうしたでしょう。しかしダビデは今自分の思いでサウロを撃つという選択肢を持っていなかったんです。徹底的な神様への恐れの姿勢がここに見えます。神様がどのような方であって、神様と自分の関係を十分にわきまえたあるべき信仰者の姿がそこにありました。とかく自分の考えや思いというのを優先してしまいがちな私たちにとっては、自らを顧みさせられる耳の痛い話であります。すべてを主に委ねるというのはこういう姿なんだと改めて思い知らされます。もちろんこの世の出来事にはとても受け入れがたい、そんなことは少なくありませんし、私たちには意思も自由もあります。しかしダビデが洞窟の中でそうしたように、一度立ち止まって改めて思い巡らせるということの大切さを思います。私の行動は身胸にかなっているのか、私の発言はふさわしいのか、思い起こせば悔やまれるようなことが止めどなく思い出されてまいります。それでもそんな私たちを神様は決して見放されはしないのであります。これがイエス様を通して私たちに教えられたこと、その信仰福音であります。何とも都合のいい物言いのようにも聞こえるかもしれませんが、私たちが自らを顧みながら気づかされたことをその度に悔い改めながら、主に従う信仰の決断を新たにするということは、私たちに許されている恵みの一つなのだと改めて思うのです。ダビデとサウル王の鬼ごっこはまだしばらく続きますが、神様はやがてふさわしい道を備えてくださるのでありました。お祈りします。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうかいつでもあなたの御旨を尋ね求めながら、あなたの御念にふさわしい選択を私たちしていくことができるようにと心から願います。欠けたる器、及ばない小さきものではありますけれども、そのような私たちを捉えていてくださるあなたを信じ、すべてを委ねる信仰の決断を日々新たにしていくことができるようにしてください。また新型コロナ禍、さらにはこの猛暑の中で体調を崩す方々もおられます。どうか一人一人の健康を守り支えてくださいますように。病のところにあるもの、体調を崩している者には癒しの御手を差し伸べてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。